こんばんは。
こんばんは。
恵み教会のオープン礼拝にようこそお越しくださいました。そうですね、この前教会の青年で映画を見まして、その名前が夜明けの祈りという映画を見ました。まあ別にこの映画がものすごくおすすめとかそういうわけではないんですけど、とても苦しい経験をした修道女の人が出てきて、その人が言う言葉が心に残ってます。まあそれはどういうのかというと、信仰は初めは子供と一緒で父親に手を引かれて安心しているとけれども、ある時父親が手を離す時が必ず来ると言ってました。そして迷子になって暗闇で叫んでもう誰も答えないという時が来るっていうふうに言ってて、それを見てああって私もこう心に残ったんですけど、でもそうですね、まあその確かにずっと神様が一緒にいてくれるって思えるかって言ったら思えない時も全然あると思うんですよ。なんですけど、本当にどっか行ったのかなとか、もういないのかなとか、そういうわけではないんじゃないかなって私は思います。で、なんか自分の父親のこととかも考えてて、自分の父親はなんか今時のお父さんみたいなのとは違って、全然家事とかしなかったし、子育ても全然参加してなかったんですよね。なので、あんまりなんか印象が薄いって言ったら悪いですけど、印象が薄いんですけど、一個覚えてるのがあって、運動靴を買いに行ったんですよ、小学校の時に。そしたら、まあ、お父さんと二人で買いに行ったんですけど、靴が、赤ラインと青ラインがあるんですよ。で、なんか、別に学年ごととかで分かれてるわけじゃなくて、まあ、自由だったんですよね。なんですけど、大体女子は赤、男子は青だったんですよ。なので、でも私はやっぱ青が好きだから、青がいいって思ったんですよね。で、青がいいって言ったら、お父さんが赤にしなさいって言ったんですよね。で、なんかお母さんとかに青がいいって言っても絶対ダメって言わないんですけど、なんかお父さんは赤にしなさいってもう結構粘って10分ぐらい赤にしなさいって言ってたんですよね。なんですけど、まあ結局青を買うことになったんですけど、なんか今思ったなんかその娘がもうこう女の子として生きていかなあかんから、もうそのアイデンティティをつけさせようとして赤色を買わせようとしてたんかなとかちょっと考えるんですけど、まあよくわからないです意図は。ですけどなんかそれもちょっとなんか印象に残ってて、あの時赤を買わせようとしてくれてありがとうって私は今思っててまあ私の本当に父親なんで、そういうちょっと全然子供のこととかちゃんと分かってるかって言ったら分かってないと思うんですけど、なんかそういう印象は残ってて、やっぱ神様ももうなんか全然見てないんじゃないか私たちのことって思う時あるけど、いや絶対見てるしって思います。めっちゃ身乗り出して見てると思います。で、それで、そうですね、神様は私の父親なんかよりもずっと私たちのことを心配してくれてるし、見てくれてるなと思いました。なので、神様はイエス様を送ってくださったんじゃないかなって思います。なので、まあ子供のようにイエス様のところに行けたいのかなって思って、今からこうしゃいられないという賛美をしていきたいなと思います。ご無理でない方はお立ちくださって賛美していきましょう。
こんなにも暗いの腹にまで
続いて主の食卓でと天国にあるものという賛美を続けて賛美していきたいと思います。主の招きに答え、
主の招きに答え、今受けなさい。裂かれた身体と子羊の血を、
憐れみあふれる、 お座りください。メッセージの前に一言お祈りをさせていただきます。神様、今日もあなたの前に集まってきました。私たち集まってきましたことをありがとうございます。これからメッセージ聞きますけれども、そのメッセージの井上先生の言葉によってあなたの思いを知ることができますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ恵み教会のオープン礼拝に来てくださいました。今晩も心から歓迎いたします。皆さんにご案内したいと思いますけれども、来週は皆さん特別なオープン礼拝です。クリスマスグルーヴという名前で、オープン礼拝をいたします。そして皆さん注意してください。いつもと時間が違うんです。この時間に来るともう終わってるかもしれません。来週は5時にスタートいたします。クリスマスグルーヴ、ぜひですね、皆さん期待して、来ていただければなと思っています。さて、それでは、それとですね、皆さんに以前お配りしたハガキがちょっと内容が間違っておりまして、クリスマスグルーヴのために作ったハガキなんですけれども、新しいものというか訂正したものをですね、今用意してありますので、もしその訂正したハガキを使いたいという方は今日受付のところで、持って帰っていただいて、以前持って、行かれたものはちょっと使えないものと思ってですね、今日持って行っていただいて、ぜひお友達ご家族お誘い合わせの上、来週のクリスマスグルーヴに来ていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。それでは、聖書をですね、読んでいきたいと思います。本日の聖書箇所はですね、新約聖書のローマ人への手紙11章になります。聖書をお持ちの方はぜひ開いてみてください。お持ちでない方は前のスクリーンに同じものが出てまいりますので、そちらを見ていただければと思っています。ローマ人への手紙の第11章の36節、11章の一番最後にあります36節、これをお読みしたいと思います。それではお読みいたします。ローマ11章の36節、すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。皆さん、今日はですね、12月15日となりました。12月ももう半分終わりということになりますね。ということは、あと半月すると今年が終わることになります。そしてすぐに年末年始がやってくるわけですね。年末年始といえば、文字通り年の終わりと、そして年の始まりであります。もうすぐこの年が終わり、そして来年が始まろうとしているわけです。一年に始まりと終わりがあるように、すべてのものにはですね、始まりと終わりというものがあるわけです。一日は24時間、そして一年は365日、これは誰に対しても平等に与えられている時間だと思います。そして一日も、そして一年も、始まりと終わりはみんな同じです。しかし、私たちの人生というものは一人一人違っているわけです。同じ人間の人生も、その始まりと終わりというものはみんなそれぞれに違っているわけです。今日はですね、そんな人生の始まりと終わりについて、つまり人生のスタートとゴールというものについて一緒に考えていきたいなと思っています。皆さんは電車に間違えて乗ったことが あるでしょうか。私はあります私はですね、生まれも育ちもここ土浦でありまして、もう根っからの茨城県人であります。もう茨城県といえば、昔は常磐線、そして今はありませんけれども筑波線というですね、ローカル鉄道しかなかったわけです。そして常磐線に行ったら間違いようがないんですね。東京に行くか、それとも水戸に行くか、もうそのどちらか二択しかありませんので、間違えたことはもちろんないわけですけれども、しかし皆さん、東京というところは恐ろしいところです。もう東京に行くとですね、本当にどの電車に乗ったら目的地に行けるのか、もう分からなくなるというのが正直なところです。まあ、これ東京の路線図がですね、載ってますけれども、もう本当に嫌になりますね。もう、どこでどう乗り換えたら、ちゃんと目的地に行けるのか。そして、どこで、こう、どの線を使うと、上手に行けるのかなんて、もう全然わからないわけですね。まあでも、用があって、やはり時々、私も東京に行くわけですけれども、まあ電車に間違って、乗ってしまうということがですね、時々あるわけです。特にですね、急いでるときはダメですね。ああ、乗らなきゃ乗らなきゃ、ここが乗り換えかと思って、パッと乗るんですけれども、そうするとですね、あれ？この電車でよかったのかな？何かがおかしいぞ。何かがおかしいぞと、私の心の中ではですね、その声がだんだん大きくなっていくわけですけれども、もう考えれば考えるほど、やはりおかしいんです。さあ、その時にですね、電車に乗り間違えたとするのならば、その時の対処法はただ一つしかありません。そうです。元のところに戻って電車に乗り直すしかないわけです。人生というのも同じじゃないかなと思います。私たちはですね、自分のやっていることがどこかおかしいな、どこかおかしいな、何か歯車が狂って自分の生活がうまく回っていかないような、何かそういう思いをしてしまうようなことが時に巡ってきます。これでいいんだろうか、これでいいんだろうか、まあそんな風にですね、自分の歩みに自信を持てなくなるような時もあるわけです。自分の人生がおかしいなと感じたならば、その対処法はただ一つです。人生の出発点まで戻って、そしてそこから始めていけばいいわけです。さあ、ここで皆さん考えていただきたいんですけれども、あなたの人生の出発点は一体どこなんでしょうか。あなたは自分の人生をどこから始められたんでしょうか。ここでですね、一枚の絵を皆さんに見ていただきたいと思うんですけれども、ご存知でしょうか皆さん。これはゴーギャンという人がですね、描いた大変有名な絵だそうです。で、この絵にはですね、ちょっとちっちゃいんですけれども、ちゃんと名前がついてまして、ここに書いてある通りですね、Where do we come from? Where, what are we? Where are we going? というですね、これ全部名前なんですけれども、まあ長い名前ですが、こういう名前がついているわけですね。これ、直訳してですね、日本語を直すとこういうふうになるんですね。我々はどこから来たのか。我々は何者か。我々はどこに行くのか。まあそういう名前の絵なんだそうです。ゴーギャンさんが描いた絵なんですけれどもね。どこから来てどこへ行くのか。これはとても大切な問いかけだと思います。私たちの人生をどこから出発させるのか。もし私たちが出発点を間違えたら、目的地も間違ったところに行く可能性が非常に大きいでしょう。だから、この質問はとても大切だと言えます。人生のスタートとゴールについて考えていくならば、その先に自分が何者であるのかということも見えてくると思うのです。皆さんはですね、海外旅行に行かれたことがあるでしょうか。もうすぐ年末年始休みになりますけれども、まあ、この年末年始に海外に行くというですね、計画を持っている方もいらっしゃるかもしれませんね。この外国に行きますと、必ず入国審査というものが ありますよね。入国審査。入国審査の時に、こう、必ず聞かれる質問というものがあるわけですね。まず、海外旅行に行きましてですね、こう、飛行機に乗って、無事に飛行機が空港に降り立ちます。最初に聞かれる質問はですね、お前どこから来たということをですね、聞かれるわけですね。つまりこれは、あなたの国籍、あなたが一体どこから、どこの出身でどこから来たのかということを、まあ、確認する質問なんですね。そして第2番目、次にですね、お前はどこへ行くんだということも聞かれるわけですね。つまり、目的地と、そしてその目的を聞かれるわけです。この国に来て何のためにどこへ行くんだということをですね、まあ言わなければいけないわけですよね。そういうチェックが入るわけです。まあ目的不明、行き先不明の人がですね、その国に入ってきたら、まあ、確実に怪しいというふうに見られてしまうからでしょう。そして3番目、最後にですね、お前は誰かということが、問われるわけです。パスポートをですね、開きまして、その身分証明書を見せながら、そして、私は井上聡です。するとですね、本当にお前は井上聡か。本物だな、ということをですね、まあ、こう、顔を見ながらですね、チェックされるわけですよね。そして、ようやく、その、チェックをパスして、その国に、入らせてもらえると、こういうわけです。どこから来て、どこへ行くのか。そして、あなたは何者であるのか。これは海外旅行だけの話ではないと思います。私たちの人生の旅路においても、この三つの問いが私たちに突きつけられていると言っても良いでしょう。皆さんはこのような問いに対して、どんな答えを持っているでしょうか。聖書は果たしてこの問いに対して何と答えているんでしょうか。そのことをですね、今から一つずつ見ていきたいなと思うのです。もう一度ですね、先ほどお読みしましたローマ11章36節お読みしたいと思います。すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように、アーメン。人生の出発点は神様です。神様から全てが始まると聖書は言っています。私たちが生きているこの地球、いや、もっと言うならば、この宇宙の始まりそのものが神様からスタートしているんだと聖書は言っています。ところがですね、この考え方というのは、教会の中にいますと、もう当たり前のようにされてるんですけれども、しかし、一歩教会の外に出ますと、この考え方は全く通用しないようですね。神様が宇宙をスタートさせた。神様が世界の始まりだと言いますと、いや、ちょっと待て、ちょっと待て。この科学の時代に一体何を言ってるのか。ちゃんと科学と、そして理論で説明せよというふうに、まあ言われてしまうわけですね。そこで、聖書ではなくて、科学者のことをここでちょっと紹介したいなと思います。成田真というですね、まあ科学者がおりまして、まあ次のようなことを彼は言ってるわけですね。はい。こういう科学者なんですけれども、科学者成田真はこのように言っております。人類が示している宇宙の始まりの理論とは何でしょうか。ビッグバン理論です。ビッグバン理論とは数式であり、無から有が生まれることの証明式です。しかしこの理論は不完全でもあり、数式で証明されただけなのです。宇宙の始まりについてはなかなか解けそうにない。でもせめて地球の生命はどこから来たのかくらいは知りたい。一般的には水で満たされた地球に雷などで DNA が作成されたという説があります。また近年支持されているのは隕石飛来説や古代宇宙人飛行士説です。地球が何十億年もかけて奇跡的に 水に満たされました。この水に他の銀河から来た隕石、この隕石に微生物が付着し進化してきたというものが隕石飛来説です。じゃあその微生物はどこから来たのという問いは愚問ですが、一応現段階では一般的に可能性があるという理論です。しかしとにかく調べれば調べるほどわからなくなってしまいました。というのがですね、これは先週洗礼を受けた成田真君がですね、まさに科学者ばりに真理を追求した、まあ、彼の証の原稿の一部なんですけれども、彼は自分なりに調べたわけですね。この宇宙の始まりは何なのか、そして生命の始まりは一体何であるのか、もう調べて調べて調べるうちにこう調べれば調べるほど訳が分からなくなってきたというのが彼の本音だったそうです。宇宙の始まりや生命の始まりというものを科学の言葉で説明するのも確かにいいでしょう。しかし真君が言ってるように、それは何かが完全に証明されたわけではなくて、あくまでも科学の仮説に過ぎないと言われているのです。そうしますと科学の言葉を信じるのか、それとも聖書の言葉を信じるのか、その選択を私たちは問われることになるわけです。皆さんだったらどちらを選ばれるでしょうか。さあここで改めて皆さんに質問させていただきたいと思います。あなたの人生をスタートさせたのは一体誰なんでしょうか。先週私はですね、病院に行ってきました。病院といっても病気ではなくてですね、先週福島智樹くん、さきさんのところにですね、第二子かわいい赤ちゃんがですね生まれました。いぶきくんというですね名前が付けられて、生まれたその日にですね、私会いに行ったんですよ。皆さん生まれたばかりの新生児見たことあるでしょうか。本当にですね、もう可愛らしいその小さな小さな命と、ご対面してくることができました。私はいつも思うんですけれども、その出産、そしてその小さな命の誕生に触れるたびに、本当に生命というのは神秘的で驚くべきことだなということを思わせられます。私たち自身もまたそれぞれ数十年前に命を与えられ、そして生まれてきたわけです。でもですね、その自分が生まれた瞬間に、よしこれから俺の人生を始めるぞと言って人生を始めた人というのは多分一人もいないと思うんですね。誰も自分の生まれる日を選んで生まれてきたわけではありません。自分の親を選べる人はいません。あるいは自分が男に生まれるのか女に生まれるのか、それを選ぶことのできる人もいないと思います。じゃあ自分の人生をスタートさせたのは一体誰なのか。私の両親なんでしょうか。いや、それも違います。私という人間が生まれて、私という人間がどんな人生を送っていくのか、それは私の両親にも完全に理解しえない出来事だからです。私の人生がスタートするために最初のスイッチを押してくださった方がいるはずです。もし人生が単なる偶然によって始まったのならば、すなわち私たちのこの命が、人生が偶然にたまたま始まっただけだとしたらば、私たちに一体生きる意味があるんでしょうか。私たちが生きていく価値が一体どこにあるというのでしょうか。しかし私たちの人生に目的と計画を与え、そしてその始まりを背中を押してスタートさせてくださった方がいるのであれば、私たちには生きる意味があります。生きていく価値がそこにあるはずです。 もう一度ですね、聖書の言葉に目を向けたいと思うんですけれども、先ほどのローマ11章36節、ちょっと言い換えてみると、こんな風に言い換えることができると思うんです。スクリーンをご覧ください。というのは、すべての人の人生が神から出発し、神によって必要なものが与えられ、神のために生きるように作られているのです。どうかこの神様にこそ最高の栄誉と称賛がいつまでもありますように、アーメン。私の母はですね、この土浦恵み教会で若い頃にですね、神様と出会って、そしてクリスチャンになった人なんですけれども、私の母が教会に来たばかりの頃というのは、まだ日本人の牧師がおりませんで、アメリカ人の宣教師たちが活躍していた、そういう時代でした。そして、教会に来て救われた私の母はですね、まだ20代そこそこの本当に、青年でしたけれども、その当時真剣に結婚について考えていたそうです。ただし、母の頭の中にあったのは、信仰を持っていない、身近にいた男性との結婚について、母はちょっと考えていたようです。しかし、当時、恵み教会で奉仕をされていた、ロバートソン・マクルキンという宣教師の先生がいらっしゃいまして、マクルキン先生が私の母にこう言いました。悦子さん、結婚するなら、クリスチャンがいいですね、と言ってくれたんです。それで、私の母はですね、もう祈って思い直しまして、そして、当時、まだ東京で働いていた私の父を紹介されて、そしてお付き合いして、そして結婚に導かれていったのです。皆さん、もしその時に私の母が父以外の男性と結婚していたらどうなっていたでしょうか。私はですね、間違いなくここにいません。ここに存在して、この世に存在していなかったはずです。私が今ここに存在し、そして今から約50年ほど前にこの世に生を受けて、そして生まれてきたのは、それは間違いなく神様の導きだったと私は確信しているわけです。神様が私の人生のスタート、そのスイッチを押してくださったのだと、そのように確信をしているわけです。皆さんはどうでしょうか。皆さんのお父さんやお母さんが他の人と結婚する可能性というのはいくらでもあったはずです。そういう可能性がですね、きっとあった。しかし、あなたのお父さんとお母さんが結婚に導かれ、そしてあなたが生まれました。これは単なる偶然でしょうか。人間は自分の知識や経験を超えた出来事に出会うと、それを偶然と呼びたくなります。しかし、神の目から見るのならば、偶然は一つもありえません。すべては神の必然であるのです。あなたの人生のスタート、そのスイッチを押された方がいらっしゃいます。そして今もあなたの人生をナビゲートしてくださっている、そのようなお方がいらっしゃるのです。さて、スタートの次に、今度は人生のゴールについて考えていきましょう。私たちの人生の終着点は一体どこなのでしょうか。私たちの今生きているこの歩みは一体どこに向かっていこうとしているのでしょうか。最近ですね、本屋さんで、ある本を見つけました。ちょっとスクリーンを見ていただきましょうか。死とは何かというですね、本が大変最近よく読まれているんだそうです。これはイェール大学のシェリー・ケガン先生というですね、教授が書かれた本なんですけれども、死というものについて、神とか宗教用語を一切使わずに説明しようとしたと。まあ、そんな風に、説明されています。で、シェリー・ケーガン先生はもういろんな角度からですね、 人間にとって死というものはどういうものでどういう意味があるのかということを、もう本当にもうこんな分厚い本なんですけれども、語られているわけですね。で、この本の中でも出てくるわけですけれども、ある人は死によって人生は終わるのだと言います。そして死んでしまえば全ての活動や人間としての営みもなくなるのであって、あとは何にも残らない。というふうに言う人がいるようです。でもそれは本当なんでしょうか？あるいは人間には死の先にあるものがわからない。そして死の先に何が待っているのか証明することもできない。確かめようがないので、だから人間の人生は死で終わるのだと、そんなふうに考える人もいるようです。しかし、聖書は、私たちの人生が死で終わるのではないということを言っています。終わりではなくて、その先があるのだというんですね。ですから私たちの肉体の死というものは、いわば通過点のようなものです。そこを通って、さらにその先に私たちは進んでいくことができるのだというのです。もっと言うならば、私たちには帰るべき場所があるのだということですね。ローマ人への手紙は、すべてが神から発し、神に至ると語っています。出発点が神様であり、そして私たちはやがてそこにまた帰っていくのだというのです。しかし、そんな私たちが帰るべき道を失い、その帰ることができなくなってしまったと聖書は語ってもいるのです。こんな話を聞いたことがあります。ある時ですね、サラリーマンの男性が、まあ残業を終えまして、夜遅く夜中にですね、家に帰ろうと思って歩いていたそうです。そうするとですね、突然、高齢の女性が現れまして、そして彼女が一軒の家に入っていくのが見えました。するとですね、彼女はしばらくして、違う、ここじゃないと言いながらですね、また道に戻ってきたそうです。そしてその次に今度は隣の家に入っていきまして、そして同じように違う、ここでもないと言いながらまた道に引き返してきたそうです。それを見ていたサラリーマンの男性がですね、彼女にこう話しかけました。おばあちゃん、もうこんな真夜中だから早く家に帰らないと風邪をひくよと言ったところ、彼女は声を荒げてこう言いました。わしも早く帰りたいんじゃ。しかし自分の家がわからんのじゃ。と言ったそうです。この女性が家に帰るために必要なことは一体何なんでしょうか。住所を聞くことでしょうか。あるいは警察に連れて行ってあげることでしょうか。いや、そうではありません。おそらく住所を彼女に聞いたとしても、このおばあちゃんは思い出すことができないかもしれない。この女性が家に帰るために必要なこと、それは家の人がこの女性を迎えに来ることです。家から家族が迎えに来るならば、この女性は確実に我が家に帰ることができるはずです。すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからですと、ローマ人の手紙は言います。神から出発した人間は、やがて神のもとへ帰っていく存在です。しかし、その帰り道も帰り方もわからなくなってしまったのが、私たち人間の姿だと、聖書は言うのです。私たちが帰るためには、お迎えが必要なんです。クリスマスに誕生したイエス・キリストは、私たちが本当の家に帰るために迎えに来てくれたお方なんです。キリストは道を示し、私たちを帰るべき我が家、ホームへと導いてくださるお方なのです。ですからクリスマスというのは、私たちが 帰ることを見つけた、帰る道を発見したことを喜ぶ日であります。そしてお迎えに来てくれたキリストのその到来を心から喜び祝う日でもあります。もし本当に人間が神から発し神に帰る存在であるとしたら、私たち人間の姿がそこで明らかになるでしょう。私たちが何者であるのかということがそこではっきりとするわけです。私たちには帰る家があります。そしてその家には私たちの帰りを待っている家族がいるのです。聖書はそれを神の家族と言います。私たち一人一人は神の子供であり、そして私たちは神と神の家族が待つその家に帰っていくことができるのです。皆さんは今日帰る家があるでしょうか。大丈夫ですか。皆さんこの後オープンレア終わってから帰る家ちゃんとありますか。ありますよね。あると思います。帰ることのできる場所を持っている。だからこそ私たちはその日一日を希望を持って生きていくことができるんだと思います。もし帰るべき場所がなくなってしまったのならば、それを失ってしまったのならば、果たして私たちはその日一日を前を向いて顔を上げて生きていくことができるでしょうか。私たちがどこから来てどこへ行くのか、それがわからないまま生きていく、それもまた人生かもしれない。しかしどこから来てどこへ帰るのかを確かに知っている。そして知っているからこそ安心して喜びを持って生きていくことができると思うのです。イエス・キリストはその帰り道を知っておられるお方です。ですからイエスと共に生きるときに私たちは希望を持って生きていくことができます。意味があり価値があり確かな人生を私たちは生きていくことができるのです。今から6年前の2013年5月26日のことでした。私はですね、ちょうどその日日曜日だったんですけれども、教会の中高生たちと一緒に土浦市民会館に行ってまいりました。朝の礼拝を終えて、そして午後土浦市民会館に中高生たちを連れて行きました。その日はですね、中村哲先生の講演会が行われた日だったのです。皆さんご存知のように中村哲先生はですね、クリスチャンとして、そしてまた医者として、最初はパキスタンという国に行きまして、その後でアフガニスタンに赴き、そして活動を続けてこられた方です。中村先生はですね、最初パキスタンに行きまして、ハンセン氏病の治療のためにその医療活動を展開されました。しかしそうこうするうちに隣のアフガニスタンで戦争が起きて、そして人々が本当に苦しんでいる姿を見て、アフガニスタンに行って自分にできることは何かということを、探したと言います。そしてその時医療と同時にアフガニスタンの人々が必要としているのは実は農業であり、そして学校であるということに気がつき、そして井戸を掘り、あるいは学校を建てるというですね、そういう働きを始められたのだそうです。中村先生は講演会の中でその現地での活動を次のように言い表しています。スクリーンをご覧ください。作業中の上空を盛んに米軍のヘリコプターが過ぎていく。彼らは殺すために空を飛び、我々は生きるために地面を掘る。彼らに分からぬ幸せと喜びが地上にはある。乾いた大地で水を得て狂気する者の気持ちを我々は知っている。子供たちの笑顔に断ち切れるような生命の躍動を読み取れるのは 我々の特権だ。そしてこれらが平和の基礎である。中村先生は、その時も言われました。武器によっては平和を作ることはできない。武器ではなくて、アフガニスタンの人々に必要なのは水であり教育である。そういうふうにおっしゃいました。そんな中村先生が銃弾に倒れ、そして73年間の人生の幕を閉じることになってしまいました。中村先生を知る者にとってはもうただただ残念でならないことです。しかし私たちは一つだけ言えることがあります。それは中村先生がどこへ行ったのかということを私たちは知っているということです。ヘブル人の手紙の中にこのような言葉が出てきます。スクリーンをご覧ください。11章の13節、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。ヘブル11章の16節、しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさえませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられました。皆さんにもお祈りしていただきました、ケニアで、コイノニア教育センターという学校を作っている市橋先生のための募金がですね、実は見事に満たされたという報告を朝の礼拝でも、されました。350万円という目標に対して今400万円を超える募金が集められ、そして今なおその数が増えているということです。350万を使って学校に電気を引き、そして、さらに、そのお金を使って学校を立て上げていく、市谷先生がですね、喜びの報告をしてくださいました。市橋先生という方は約40歳でケニアに渡り、家族とともにそのケニアの子供たちとケニアの人々のために働き続け、そして学校を建てて来られました。先ほど紹介した中村哲先生、は38歳の時にパキスタンに渡り、そしてアフガニスタンに渡り、そこで73歳に至るまでずっとその働きを続けてきました。市橋先生は学校を建て上げ、そして中村先生は井戸を掘り続けました。私たちにも建て上げることのできるものがあります。私たちにも掘るべき井戸が用意されています。そして私たちにはちゃんと帰るべき場所が用意されています。中村先生は一足先にその帰るべき場所に帰って行かれました。そして私たちも必ず帰る時がやってくるでしょう。でもその時に至るまで神様は私たちにお前にすべきことがあるんだよと、私たち一人一人にその役割を用意してくださいました。中村先生が井戸を掘り、市橋先生が学校を建てたように、私たちにも神様からの使命が託されています。今ここで私たちにできるその務めが委ねられているのです。神から発し、神によってなり、神に至る、そんな人生をですね、私たちも歩ませていただきたいなと心からそう願います。お祈りをさせていただきます。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。神様、私たち人間は一体どこから来てどこへ行こうとしているのでしょうか。そして私とは一体何者なのでしょうか。 命あるものとして生を受け、私たちはそれぞれの人生を始めました。私たちの命は有限であり、必ず終わりの時を迎えるでしょう。この人生のスタートとゴールについて今日は考えることができました。神様抜きで人生の始まりや終わりを考えていくということも確かにできるでしょう。しかし神がおられると信じて人生のスタートとゴールについて考えることもできます。あなたを信じて生きるときに私たちの人生は神に導かれるものとなっていきます。神によって始まった人生はやがて必ず神のもとへと帰っていきます。そしてその道を示してくださったのはイエス・キリストです。キリストが私たちの道となり、私たちの生きる道を教えてくださいました。そして私たちは帰るところが分かっているがゆえに、今なすべきことを知ることができます。今なすべきことに取り組むことができるのです。偶然によって生まれた意味のない人生ではなく、意味のある確かな人生をこれからも歩んでいきたいと願っています。どうかそのような歩みへと私たちを導いてくださいますように。クリスマスに生まれた救い主、私が道であり真理であり命であると言われた主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは応答の賛美として、この道は一つという賛美をしていきます。ご無理でない方はお立ちください。
もう一度賛美していきましょう。
オープン礼拝の最後に希望の歌を賛美していきましょう。お座りください。以上でオープン礼拝を終わります。後ろに坂のご用意がありますので、ご自由にお交わりください。